今そちら夜ですよね。夜、金曜の夜。
はい、夜の9時ですね。
夜の9時。こち
はい。
ら今、朝の4時です。
えらく早い時間に申し訳ないです。
いや、これいつものことなんで、これが週末の生活のライフスタイルなん
そう
で。
なんですか。すごいですね。
いやいや、
あれですか、ひょっとしてアザーンで起きるとかってやつですか。
いや、アザーンはね、今5時ぐらいなんですよ。
ああ、じ
う
ゃあア
ん。
ザーンよりも早
ア
く起
ザ
き
ーンよ
る
り
んです
早
ね。
く、はい。お祈り
あ、なる
の
ほど。
前の準備してます。はい。
なるほど。夢にいたときに、いつもアザーンで起きてたので、
あ、そうですか。
ああ、
イエメン、どれぐらい、
すごいな。
いつい
や、
頃にい
夢
たんでは す
もう
か？
本当、紛争が始まる前に、本当にちょっといただけなんですけど、毎日アザーンで起きて、ああ、なるほどなって、結構これは肉体的にしんどいなと思って。
起こされて。
はい。
そうっすか。イエメンに行ったっていうのもまた、興味深いですね。まあ、それ以外にも、いろいろ駐在された国も、興味深いお話をお伺いしたいんですけども、あ、今日、すみません、ご紹介くれました。どの肩書きを使うかちょっと迷ったんですけど、今、マサルタクの理事でいらっしゃって、国際機関、国連を中心に、教育分野で、ご活躍して、今は、大学院の方に留学中と。これ、ドクターですか？
はい、博士
博士
号を
号ですか？
取れるといいなという感じですね。
いやー、僕、いろいろ書かれてる、ブログと、篠田その件と、いろいろ見て、まあ、ツイートもそうですけど、すごい、なんか本当、教育のプロフェッショナルっていう、まあ、僕、教育分野の専門ではないので、あれなんですけど、まあ、それでも、すごいプロフェッショナルな、開発ワーカーの中の開発ワーカーっぽい、
ああ、いえいえ、もうそんな全然。
すごいなと思った
ただ
の
ま
で、
で
お
す。
声掛けしました。畠山さんです。どうぞよろし
ど
くお
うも、
願いし
よ
ま
ろしくお
す。
願いします。
はい。今、夜の9時なので、ミシガンってどこら辺でしたっけ？デトロイトっていう
ミシガン、
か、
はい、デトロイトのあるところです。
ですよね。
はい。
結構寒そうなイメージですけど。
そうですね、マイナス10度あるとあったかいなっていうぐらいには飼い慣らされましたね。
マジっすか。マイナス10度であったかい。
いやー、なんか本当に体感温度マイナス20度よりも下の日がちょいちょいあるので、えげつないですね、ここの寒さ。
もうじゃあ雪なんて何十センチも積もってる感じなんですか？
あー、でもあれなんですよね、なんか積もるときは積もるんですけど、たまに雨が降る日もあって、その日に一気に溶ける感じなんですよね。
そんな気温なのに、そんなに雪に囲まれてないっていうのは、またなんか、
そうです
ちょっとなん
ね。
かイメージがピンとこない、あれで
まあ
す
で
ね。
もミシガンネイティブの人に言わせると、今年は異常気象だって言ってるので、まあ、普段は雪に閉ざされてるのかもしれないですね、
ああ、そう
こ
なんです
こ。
か。なんか寒波が
はい。
ね、アメリカも寒波が来て大変だ、非常事態宣
ああ、
言があって、
ありましたね。
ねえ。で、そんない
や、な
に、
んか。
そこまでは、あれですか？
いや、あの日は確かマイナス、体感がマイナス30度まで行った日で、いやー、これはえぐいな と思いながら、
えぐいっす
過
ね。
ごしました。で、なんか、ボストンの方でマイナス19度で最低記録を更新したとか言ってて、いや、マイナス19度ぐらいで、そんな、
あったかいよって。
くさ言わなくてもいいじゃないか。
いやー、すごい、それは。そう、あと忘れる前にと思って、本題に入る前に、ガバメントシャットダウンが24時間とかって言って、僕、その後、フォローしてないですけど、結局、シャットダウンするんですか、この金曜日のあれで。
どうなんですかね。まあ、いつものことなんで、
あ、
ない んだ
つも
かん
そ
だ
ん
で
な
回避するんじゃないですか。
あ、そうなんです
なんか、オ
か。
バマ政権の時も、閉まるかも、閉まるかもっていうのは、いつもありましたからね。
あ、そうだったんですか。
はい。
じゃあ結局、どうにか折れて予算が通ると。
と思うんですけどね。まあ、でも、ブラックスワンのように、今までそうじゃなかったら、なかったから、今度も大丈夫っていうのは、ね、危ない考え方なんで、ひょっとしたら、まあ、閉まっちゃったりするのかもしれないですけど。
いやー、じゃあこの週末もちょっとあれですね、見とかないと。
そうですね。あ、考えてみたら、州立大なんで影響を受けるかもしれないですね。
おお、じゃあも
あ、でも州のお金だから大丈夫なのか
う、ああ、別と、
な。まあ、
フェデラルとは
そう
別
で
会計ってことですか？
す。そうですね。別ですね。教育システム的には。
いやー、あんまトラブルがないといいですけど。
そうですね。
いやそんな今、畠山さんは今、ミシガンにいらっしゃるということですけども、最初にそうだな、いつも簡単にご紹介お願いしますって、お願いするんですけど、まあ、僕も畠山さんと今日初めてお話しするというので、畠山さんとしても多分、高橋って何ぞやっていうところあると思うので、たまには先に簡単に自己紹介させて。い
い
た
で
だ
す
けま
ね。
せん。
ぜひよろしくお願いします。
僕はですね、74年生まれなんですけど、ちょっと前、それ畠山さんよりちょっと前ですけど、日本で大学卒業して、まあ、その時国際関係的な、まあ、国際経済とか開発協力の勉強を大学でして、インドの方に留学に行ったんですね。で、インド
お、留
で、
学に行かれたんですか。
そうなんです。インド政府の奨学金をもらって、インドに2年間マスターの、ルーラルデベロップメントとプロジェクトマネジメントっていうコースだったんですけど、そこで2年間勉強して、まあ、それを、まあ、別のエピソードでも話したんですけど、まあ、この業界で働きたかったっていうのと、まあ、仕事がすぐに見つからないので、まず留学したかったっていうのと、あと、そもそも本当に途上国っていう環境で仕事をやれるのか、本当にやりたいことなのか分からなくて、まあ、ぜひその現場に行って、そういうのが見えるところで勉強しようと思ってインドに行ったんですね。まあ、他にもい
ああ、いい
ろ
ですね。
いろ理由というか、まあ、それを後押しすることになって理由はあるんですけど、まあ、それが一番の目的でインドに2年間行って、でインドで、修士を終えた後にインドで活動している日本の NGO の現地スタッフとして1年間働いて。で、ただ契約延長してもらえなかったので、その次の1年間は日本の領事館の委託職員っていうんですか、委嘱で、草
あ、あ
の
り
根っ
ます
て
ね。
あるじゃないですか、
あ、
草の根務
食
所。
卓、
そう
そ
そう、
の
食
務所
卓の。
の食卓ですね。
そうです、そうです。それ
ああ、なる
で、
ほど。
領事館で1年弱ほどいて、で、2003年、それ合計でインド4年間の経験を経て、2003年に国際協力機構 JICA のジュニア専門員になって、で、そこから2年3年の契約ちょこちょこつなぎながら、今までほぼ JICA で仕事してます。
おお、なるほど。
はい、で、まあ、当初分野は貧困削減とか農村開発の分野でと思ってたんですけど、NGO の時から村に入ってやってることといったら、まあ、水給水とか、あと就学前教育とか、女性のグループ、自助努力グループみたいな、インカムジェネレーションとかやったりとか、まあ、村落中心のなんかいろいろやってたんですが、その中で給水にどんどんどんどんこう関わるようになって、JICA に入ってからもそのルーラルウォーターサプライ、まあ、ウォッシュみたいなところですね、をやってきてます。で、まあ、それを10年ぐらい続けて、とはいえ、アカデミックにそういう勉強をしてなかったので、まあ、一応取るかっていう感じで、イギリスの大学院の通信で、ウォーター・エンバイロメント・マネジメントのマスターをまた取ったというので、まあ、一応専門としてはウォッシュですね、ウォーターリソースとウォッシュとしてるんですけども、ただ最近、JICA での契約仕事もなんか水分野って結構コンサルタントが取ることが多くて、あまり僕みたいなフリーランスなポストだと取れないので、今後の身の振り方をどうしようかなと思ってるところです。
なるほど。
はい。
まあ、確かにあれですよね。農村部の水っていうと結構なんか井戸掘りとか大規模にやったりするんで、個人よりは確かに大きいコンサルタント会社の方が
そうですね。
使い勝手がいいのかもしれないですね。
で、結構最近はアフリカでもルーラルよりアーバンに結構移ってきて
ああ、
て、
確かに。
まあ、全体的な傾向で、まあ、ユニセフはね、多少まだやったルーラルウォッシュも力入れてると思いますけど、結構、まあ、責任もそうですし、いろんな二国間援助機関、まあ、ドナーとかも、だいぶアーバンの方に、水分野のいろんなディスカッションがやっぱり都市の人口増加と都市の貧困で水資源管理っていう、 のが、まあ、まあ、責任もそういうレポートどんどん多く出し始めているのがここ3、4年の傾向なので、まあ、ジェイコもやっぱり、うん、アーバンですね、まあ、僕もアーバンでちょっとできればっていうの思いはあるんですけども、やっぱりそういうのは日本でいうと例えば自治体の水道局とかそういう都市水道のコンサルタントとかというところとこう技術的に同じことができるかっていうとやっぱりできないので、まあ、どっちかというとやっぱプログラムマネジメントの方でそういう仕事があればいいなと、
うん、あ確かそういえばあの私が前までいたマラウィでも横浜だったかな、確かどこかの水道局の方がいらっしゃってましたね。
そう、横浜行ってます、マラウィに。
ああ、やっぱ横浜ですね、なるほど、うん、
そうなんですよ。なのでちょっと部署は違いますけど、ユニセフっていう意味では僕、はい、まあ、ユニセフにも
関心があるので、
まあ、そこら辺もなんか多少こう話が被るようなところがあったら面白いかなと思ってます。
そうですね、
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畠山さんはあれですか、この、まあ、お書きいただいてるんですけど、ちょっと簡単に ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、はい、そうですね、私は1985年生まれです。で、大学では教育学部にいました。でもう大学出てそのままストレートに大学院に行って、まあ、そこでは教育経済と開発経済が交わるような感じの分野のことを専攻しまして、で、
なるほど、うん、
修士、はい、で修士の2年目の途中から世界銀行の本部の方に勤務を始めました。で、まあ、そこでは主にデータ関係の仕事をしてたんですけど、まあ、その一方で一応大学院博士課程にも進学したんですけど、まあ、ちょっといろいろあって退学してしまって。
あ、そうなんですか。
はい。もともとセリに残るつもりもなかったんですけど、
うん、
まあ、なんか上司に大学退学しちゃったって言ったら、まあ、じゃあしばらくセリにいればいいんじゃないかっていうことで、まあ、なんか本当に半年かそれぐらいで帰るつもりだったんですけど、結局足掛け4年いましたね。
あ、そうなんですか。
はい。で、世界銀行に4年間勤めた後に JPO で、ユニセフのジンバブエ事務所に行きました。で、JPO の途中で、次は本部に移って、まあ、教育経済的な分析を、その、なんていうのかな。どういうふうに教育のエンドプログラムを組むと、効率的に子どもたちの就学状況が良くなったり、成績が良くなるかっていうのを、統計分析する感じの仕事をしていました。で、JPO が終わった後に一旦ユニセフを離れてモントリオールの方でフランス語の勉強してたんですけど、まあ元上司に半ば戻される形でマラウィ事務所に、
うん、
まあ、勤務したんですけど、まあやっぱりちょっと博士号を取っといた方がいいなっていうので、この去年の9月からミシガン州立大学の教育大学院、うん、で、まあ、教育政策コースっていうところで教育経済専攻で研究をしています。
なるほど。これちょっと今の中でもいくつか質問があるんですけど、この大学学士の時の教育分野のところで、学部の名前としてこう哲学とか思想が入ってるんですか。
ですね、教育学部なんですけど、教育学部の中にいくつか専攻があってですね、例えば比較教育、社会学、これが一番なんていうんですか、国際教育協力に近いところなんですけど、私はその比較、国際比較、あ、比較教育社会学ではなくて、基礎教育学コースっていうところに進学しました。で、その基礎教育学コースっていうのは何をカバーするかっていうと、まあ、教育史、西洋と日本の両方、でまあ、教育哲学、あと人間教育学みたいな。
あ、教育哲学なんですね。そのじゃあ、フィロソフィーの哲学じゃないってことなんですか。
いや、結構かぶる部分もあるんですよね。例えば、はい、プラトンとかソクラテスも普通に出てきますし。
ああ、なるほど。じゃあ、そういう哲学の中のその教育的なところですね。
うちの地とか入ったんです。
いや、僕国際経済学だったんですけど、大学の時、大学の卒論僕哲学だったんですよ。あ、そのゼミが哲学だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。まあなんか半分、最後の方になって、経済の話がもう嫌になって
ああ、なるほど、
まあ。開発経済とか、まあもう今思ってやっていけよかった、もっとやっていけよかったなと思ったんですけど、なんかもっとそもそも、もっと生きるとは何なのかみたいな。で哲学とかやってたんで、あれって、その、小ノート見て、お、哲学って思ったんですけど、ちょっとじゃあそこはズレがありそうですね。
そうですね、若干。
はい。で、この神戸大学って、あれですか、高橋先生の、
はい、そうですね、はい、
研究室ですか
が、研究課長だった時に、在籍しましたけど、高橋先生のゼミではないですね。
ああ、そうなんですね。
はい、小川先生っていう、元世銀の教育エコノミストだった先生がいらっしゃるんですけれど、
はいはいはい、
そこのゼミに所属しました。
おお、なるほど、まあ、そういうのもあってあれですか、あ、じゃあ世銀にこうインターンっていうかするような機会も、
ですね、いやここは多少話が複雑なんですけど、もともとその東京大学から神戸大学の大学院に進学したのがですね、うん、大学4年生の時に、早稲田大学の黒田先生っていう、
国際、
ご存知ですか、
うん、
はい、まあ。国際教育協力の分野の先生なんですけど、はい、東京大学の教育学部で、なんて言うんですか、半年間の講義をしてくれたんですね。
うんうんうん、
で、その時、あ、黒田先生かっこいいなと思って、なんか子供のためにあそこまで熱くなれる教育学部の先生って、実はそんなにいないような、
うん、
まあ、ないかなっていうか、いなかったんですよね、東京大学には。
はい、
なので、その、黒田先生の授業を取ったときに、同級生の子がですね、ちょっと黒田先生に話を聞きに行こうと、
うん、
ランチに誘ってくれて、で、まあ、その席でですね、黒田先生に、なんか僕も黒田先生みたいな大人になりたいんですけど、どうすればいいですかみたいな、相談をしたんです。
うんうん、
そしたら、まあ、やっぱり一回その世界銀行に行ってみた方がいいんじゃないかと、
うんうん、
っていうのはやっぱりその国際教育協力の中では世界銀行っていうのはすごい強力なアクターなので、
うん、
まあ、そこを目指すのがいいんじゃないかと。で、そう言われて、じゃあその世界銀行に行くためにはどうすればいいですかって黒田先生に伺ったら、その神戸大学の国際協力研究科に元世銀の教育エコノミストの小川先生っていう方がいるので、そこに行くといいよと。
なるほど。
言われたので、なんかもらってた内定とか全部断って、大学院受験を躊躇して。
で、じゃあ、
まあ、はい。
じゃあ一応もう就職活動して、働く予定だったってことですか？
そうですね。働く予定だったんですけど、
うん、
まあ、なんか黒田先生があんまりにもかっこいいもんで。
これは行くしかないと。
そうですね。
すごいところでかじ切りましたね。
はい、なので、まあ、なんかもともと大学院に行く前から世界銀行には行こうと思ってたっていうのはあるんですけど、そうですね、大学院で私、ネパールの教育の研究をしててですね、
はい、
まあ、現地を見てて、現地に一番必要な教育を良くするために活動って何かなって思ったら、
うん、
まあ、教育学部の大学の先生、ネパールでですよ、
うん、
になるのっていうのは重要なんじゃないかなと。結局なんて言うんですかね、まあ、キャパシティがないっていうのがすごい一個致命傷になってる感じだったので、ネパールの場合、まあ、ネパールだけじゃないんですけどね。
それは教師のってことですか？学校というか教師の。
いや、官僚ですね、教育の。
ああ、なるほど。
例えば、オーナーシップってすごく言われるじゃないですか、我々の。
はい、はい、うん、
まあ、実際のところオーナーシップって、オーナーシップかっこ苦笑いっていうのがつきません。どうしてもその、まあ、もちろんそのなんていうんですか、途上国政府側が作った開発計画に沿う形で国連の支援計画も作成されるんですけど、とはいえじゃあ実際に支援する段階まで行くとどうなるかっていうと、もうほぼドナードリブン。
そうですね、うん、
なのでなんかそれを見て、あ、これはダメだなって、官僚要請しないとダメなんだろうなって思って、で、まあ、ネパールで大学の先生になりたいとその先生に相談したところ、ものすごく反対されてですね。
ええ、
まあ、当然なんですけど、例えば研究費とかどうやって取ってくるつもりなのかと。まあ、今考えると、土星論なんですけどね、先生がおっしゃることは。
はいはいはい。
まあなんですけど、なんかあんまり先生の話を聞かずに、いや、私、ネパールで先生になりたいですって言ったら、
うん、
まあ、その先生が世銀の方に、 歴史を送ってくれたらしくて、
うん、
でなんかセリあのネパールで調査をしてる最中にセリンの方から電話がかかってきて、
お
その時私食中毒で40度くらいの熱が出てフラフラだったのでなんかセリンの何々ですけどみたいに言われて、いやなんだろうな、セリンなんて言ってないのになと思って、
うん、
なんか適当に答えてたら、なんか調査が終わるぐらいの段階になったらワシントン DC に来てくださいと。
へ
え。あれあれ面接だったのかみたいな。自分としてはなんか就活をほとんどせずに、なんか先生が、あ、なんかネパールで先生になるのを諦めさせるために世界銀行に送ってくれたのかなみたいな感じでした。
だからすごいですね。それもそこでちゃんとなんかチャンスをつかむじゃないけど、行けるところがまたすごいですね。
そうですね、行ってしまいました
、あ、じゃあその、ネパールの研究をしてるって、はい、今そのサルタックの設立というか、はい、あのあれに関わったってことなんですか？
そうですね、半分ぐらいはまあそれが理由なんですけど、
うん、
結局私学部から修士に直接上がってるので、
うんうん、
分かるかと思うんですけど、学部から修士に直接上がると途上国での研究って結構難しいんですよね。
おお、どういうことですか？ちょっと分かんない。
まあ、神戸大学の国際協力研究科でよく言われてたことなんですけど、
はい、
国際協力研究科ができた当初は学生の大半が一回協力隊に出てから、大学に来た方々が多かったんですけど、私の代はあんまりいなかったんですね、そういう協力隊経験者の方が。
うん、
私の代っていうか、なんていうんですか、設立から年数が経てば経つほど、その協力隊上がりの方が減っていったっていう感じ。
うん、
で、協力隊経験してる方って、なんていうんですか、現地でのネットワークがもうそもそもあるじゃないですか。
なるほど。うん、
まあ、なので、あと現地での生活も分かるので、
うん、
確かにね、まあ、就労の調査もしやすさが全然違うんですよね。うん、
確かに、確かに。
で、かつ、協力隊の方々って、現地の言葉、駒ヶ根と二本松でしたっけ？で、やっていくじゃないですか。なので、調査国の言語も分かるので、現地にスッと入って調査ができる。
なるほど。確かにそうですね。
まあ、実際に私は同級生にも一人いて、まあ、その方はニカラグアだったんですけど、まあ、やっぱり修士論文の出来は私よりも全然良かったですからね。
お、
あ、こんな調査ができるんだみたいな。
うんうん、
まあ、なんですけど、学部上がりで直接行くとまずできて英語じゃないですか。
うん、確かにね。でも、そうですよね。うん、
なんていうんですか、途上国でも官僚とかの方だと英語は、まあ、もちろんできるんですけど、
うん、
いや、実際に農村に行ったり学校に行って先生たちが英語できるかっていうと、まあほぼほぼできないですよね、
うん、
低所得国の場合だと、
うん、
現地語ができないと調査ができない。
確かに。
ですけど、まあ、もちろん学部上がりで外国語学部とか出身なら、まあ話は別なんですけど、
うん、
普通に調査学部出て開発経済やってるような人って、まあ、現地語ができるところまで行ってるっていうのはほぼほぼないですし。
いや、難しいでしょうね。うん。
で、まあ、現地に住んだこともそんなあるわけではないので、
うんうんうん、
もう行って調査をまずどうすればいいかっていうので、すごいそこで終わっちゃう。
うん。わかりました。
感じなんです
ね。うん。うん。
なんで、やっぱ協力隊上がりの方の方が、やっぱいい修士論文書かれるなっていう感じは。
なるほどね。
自分の場合、はい、それが全然できなかったので、じゃあどうしたかというと、はい、
うん、
まあ、すごい偶然なんですけど、大学院の先輩にネパール人の方がいてですね、で、その方がいろいろと手伝ってくれてですね、
はいはい、
まあ、同じ教育分野だったので、もともと私マラビーで修士論文書こうと思ってたんですけど、まあ、その先輩がね、はい、ネパールで書けばいいんちゃうんっていうので、でそのネパールで書くことにして、その現地での調査もいろいろ手伝ってくれましたし、あと共同研究とかも、まあ、していただいて、すごい勉強させていただいたんですね。うん、で、まあ、その方がネパールに戻って、で、まあ、もちろんいろんなところで働いてるんですけど、やっぱり既存の団体ではダメだっていうので、
はい、
NGO を立ち上げようって言われて、もちろんその 断るわけにはいかないので、もうすごい、まあ、恩返しではないんですけど、
うんうん、
まあ、恩返し少しでもできればなっていうので、
うんうん、
立ち上げたっていうのが経緯ですね。
なるほど。ちょっとこのサルタックの話も自己紹介の後に挙げられているので、サルタックの話を伺いたいんですけども、
はい、
あのネパールでその教育の支援をしている NGO という、はい、簡単に言えばそういうとこかと思いますが、これホームページ見て、僕確かなんかそのちょっと普通のただ教育支援をしている NGO となんか違う印象を受けたんですけども、なんかサルタックについて、はい、ご説明、簡単にご説明いただけますか。
そうですね、他の団体との大きな違いは2件あってですね、
はい、
まず1つ目は我々は教育の質にフォーカスしているっていうのが大きな特徴です、
うん、
で、そのなんていうんですかね、まあ、一般的っていうと語弊があるかもしれませんけど、まあ、一般的な教育関係の NGO っていうと、まあ、学校を建てたり、まあ、図書館とか、うん、なんていうんですか、物を配ってあげたり、うんうん、まあ、教育へのアクセスをより良くしようっていうところがメインなんですけど、
はい、
結局今の途上国って何が起きているのかっていうと、教育へのアクセスは上がったんですけど質が伴ってないので、
うんうんう
ん、その学校教育がほぼほぼ意味がない、
うん、
例えばケニアなんかだと小学校卒業しても自分の名前すら書けない子が一定割合いるので、
うん、
結局学校って作るだけじゃダメなんですよね、
うんうん、
で、まあ、そこをなんとかしようっていうので我々はその教育の質に特化しようと、
はい、
いうふうに決めて、まあ、なので学校建築とか、まあ、その学校に行くための奨学金っていうようなことはせずに、その例えば学習支援であったり読書支援であったりっていう教育の質に特化してるっていうのが、まあ一つ大きな特徴です、う
ん
う
ん、はい、
でもう一つの特徴はオーナーシップですね。で先ほどもちょっと、まあ、実際のところオーナーシップはかっこ苦笑いになることが多いっていうふうに言ってたんですけど、うんうん、まあ、うちはもうそういうことは一切なくてですね、何事も全部現地からのイニシアチブでやっています。まあ、考えてみれば、まあ、これ当然なんですけど、やろうって言ったのが、その大学院の先輩で博士号を持ってるような人だし、経験も豊富なんです。わざわざこっちから特に言うこともないですよね。大体自分が考えるようなことっていうのは、もう先輩すでに考えてるので、まあ、こっちから口出す活動内容に口を出したことは一切ないです、はい、なので、現地にいるのも日本人はそのインターンで勉強させに行くっていうのはあるんですけど、日本人の職員は一人もいません。なのでもう本当に現地のイニシアチブで全てやって、日本側でやるのはそのファンドレイジングだったりアドボカシーだったり、あとは人材育成ですね。ネパールの現地前に、その、なんていうんですか、教育政策を分析できるだけの、ある程度の知識は身につけてもらったり、あと、現地でインターンするときに、我々はインターンの方に、なんか一個リサーチをやってもらうことになってるんです。
おー、面白いですね。
はい。まあ、現地の代表が博士号持ちの人なので、まあ、リサーチ中心がすごくよくわかるんですけど、で、やっぱり、都市空間で学生を送り出しても、そんないきなりリサーチなんてできるわけではないので、
はい、うん、
で、まあ、現地に行って困らないようにリサーチの支援ですね、まあ、具体的にはそのリサーチプランを作ったり、
うんうん、
まあ、現地にいる中でクエスチョネアを作ったときに、それへのコメントだったりっていう形で支援
したりして、すごいですね、面白いですね。
そうですね、なかなかあんまりないタイプの NGO だとは思います。
うん、いや、そこはすごいね、なんだろう、単なるネパールでのその教育の質の支援だけじゃなくて、インターンも、なんだろう、こうキャパシティビルディングしてるというか、そんな側面がありますね。まあ、そう
ですね、
うん、
結局、その教育に従事する人材っていうのは十分ではないので、
うん、
やっぱり自分たちだけでできる範囲っていうのは限りがあるので、だったら、まあ、何をするのが一番いいかなって思うと、これからなんていうんですかね、第一線で活躍していってくれるような人材を一人でも多く、
うん、
まあ、教育ですからね、我々やってるの教育していくのが一番重要なんじゃないかと。
うん、なるほど、
はい、っていう感じですね。
うん、 これあれですね、そのネパール人の先輩っていうのはソバナさん、ソバナドクターのことですか。
ですね、ソバナさんは2代目の代表なんです、実は。あ、
そうですね、その前にいらっしゃったんですね。
はい、まあ、でもソバナさんもあの日本で博士号を取られてるので、
ね、
日
本語16歳で初来日って書いてあってです、
はい、で博士取るまでいたんだから10年ぐらいかな。
そうですか。この、あの教育、その今ご説明の中で、まあ、なんかエデュケーション・フォー・オールみたいな、まあ、アクセス、教育就学率を上げるっていうところではある程度はいったものの、質の改善がやっぱり課題だと。でこの質の改善をする場合に、そのサルタックのやり方として、これ公立学校とかで質の改善する場合に教師にアプローチするんですか、その学校とは別にエクストラカリキュラムみたいな感じで、学習支援をされてるんですか。
それは実はコンビネーションですね、その両方。
両方やってるんですね。
はい、っていうのもその、まあ、研究で結構明らかになってきたこととしてですね、あの教員研修ってほぼほぼ効果がないんですよ。
おお、あ、そうなんですか。
考えてみればすごく当然なんですけど、結局学校の先生今やられてる方って自分が教育を経験してきて、でかつ自分の教員としての経験もあるわけじゃないですか、
うん、はい、
ここに対して何か新しいことを働きかけて、じゃあその先生がそれを受容するかって言われると、まあ、自分の立場になって置き換えてみると分かるんですけど、なんか自分は今までこうやってきてこうなんだっていう確固たる信念があるところに、なんか、なんていうんですか、見ず知らずの人にこうするといいよって言われても、なかなか受け入れづらくないですか。
そうですね。想像できますね。
はい。なので、その、現職の教員に対する研修っていうのは、ほぼほぼ効果がないっていうのが分かっているので、まあ、一応、その、だからといって全くやらないわけではないんですけど、なんていうんですかね、教員に新たなことをしてもらうっていうよりは、現在の教育活動を補完する形。で、まあ、教員のサポートはしてるんですけど、まあ、それに加えて、エクストラカリキュラムで、その、なんていうんですかね、ネパールなので貧しい子供に加えて、低カーストの子供とか、シングルマザーの子供ですね。
はい。
が、放課後の学校を活用して、その学習、まあ、日本で塾みたいな感じ、塾とはやっぱちょっと違うかな。まあ、でも、塾をイメージしていただくと、ていることがイメージしやすいと思うんですけど、まあ、それは低学年の子どもたち向けにやってるっていう感じですね。で、まあ、あとは日本で朝読っていうのがあってですね、朝に読書活動しようみたいな。はい、
学校でですか。
聞かれたことあります。日本の学校でなんか学校始まる前に本一冊読もうみたいな活動があるんですけど、はい、
なんか僕もう古いのか聞いたことないですね。
そんな活動があってですね、で、まあ、それをネパールでも実施しようということで、その学校に本を配ってですね、で、まあ、学校始まる前に生徒たちに読んでもらったり、であとはその大学生のボランティアを派遣して本の読み聞かせだったりをしています。
なるほど。これ 対象はあれですか、その一定地域、どっかの地域の何校っていう地域ごとにやってるんですか。
はい、まだそんなに資金的に大きな団体ではないので、今はもう首都に張ってる状況ですね。
うん、じゃあカトマンズ周辺近郊、カトマンズ市内って感じですね。
はい、そうですね。
今そのお話の中で、現職教員 そのキャパシティビルディングには限界があるというか、あんま意味がないっていうのはあれですか、 RCT みたいな調査。
そうですね、RCT みたいな調査でも出てますし、なんていうんですか、もっと質的な調査でだいぶ深く、
ああ、そうなんですね。
はい、RCT って結局、効果があるなしは分かるんですけど、
うん、
じゃあなんで効果が出てないのかっていうのは、うんうん、なかなかちょっと、まあ、うまくリサーチデザインを組めば、それを検知できるのかもしれないんですけど、一般的にはちょっと難しいので。
うん、そうですね、確かに。うん、
で、まあ、なんか質的調査を見てみると、まあ、大体なんかそういうふうに先生が抵抗を示すっていうのが、うん、まあ、その南アジアだけじゃなくてアフリカでも比較的幅広く見られる。
ああ、そうなんですね。
はい、
なんかすごいサルタックも、まあ、おそらく畠山さんのそのやられて 来たことも、その教育のところにいろんなそのリサーチっていうか、あのエビデンスが現状本当はどうなのかっていうところを見てるような印象があるんですけども、まあ、僕の関わってる水と違って保健と教育とかって結構その RCT とか、統計分析を基づいた、まあ、インパクト評価みたいなことをすごい率先して使われてるセクターだと思うんですが、サルタックの中でもそういう調査研究というか、まあ、現状確認の中でそのインターンに対してリサーチプランを作ってもらうのもそうですが、調査のやり方の中にその RCT 的なものとか、まあ、もちろんその質的な評価も入れてやられていると思いますが、どういうような方針でというか考えで現状の把握っていうのをしようと試みてるんですか？
そうですね、なかなかいい質問だと思うんですけれども、基本的なガイドラインとして、OECD の DAC の評価5項目ってあるじゃないですか。あれを満たせるような形ではいこうというふうには話しています。まあ、なので、まあ、RCT っていうのは1個の手法ではあるんですけど、RCT で、はい、例えばじゃあ持続性が分かるかっていうと、持続性は分かんないですし、あと妥当性も確か5項目の中にあったと思うんですけど。
そうですね。うん、
そう、だから効果と効率っていう面では RCT は使えるんですけど、他の3項目に対しては RCT は、うんうん、まあ、ひょっとしむちゃくちゃすごい経済学者の人が組んだらそれに応えれるような形で RCT を組めるのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、少なくとも私の実力ではそこまではできないので、まあ基本的にはその2項目は、まあ、RCT でもいいんですけど、RCT あとお金かかるので。
そうですね。
そうですよね。なので、まあ、何らかの、その因果推論の手法を使って、なんとか明らかにしていこうという形で、残りの3項目については、やはり質的調査法がいるだろうな、っていうのが方針ですね。まあ、なので、実際に、そのサルタックの日本側の陣容を見ても、私、その教育経済ですけど、代表の荒木は、教育社会学で、質問、
なるほどね、
量的もどっちでも濃いなので、まあ、基本的にはやっぱりミックスドメソッドで、
うんうん、
DAC の5項目を明らかにできるような形でリサーチをしていこうとは話をしています。
なるほど。こう関わられている方、その今の代表の方や理事、ホームページに載ってらっしゃる方は大体あれですか、はい、何らかの形で教育に携わっている方々が多いんですか？
そうですね、もともとサルタックの日本側の土台は東大の教育学部で国際教育、まさに黒田先生の授業を取ったメンバーで、はい、なんかこれだけで終わったらもったいないねっていうの で黒田先生の授業が4年の前期だったんですけど、4年の後期に国際教育協力勉強会っていうのを立ち上げてですね、勉強会してたんですけど、その時のメンバーが、ま
あ、
そのまま今の
サルタックの日本側の授業、そこがコアになってるんですね。
はい、なのでみんな教育、国際教育協力には何らかの知識がある方々、
うん、
で、まあ、実際に代表も今博士、まあ、代表はちょっとなんていうんですかね、途上国の教育っていうよりはもうちょっと広く比較教育、教育社会学っていう感じなんですけど、まあ、みんな何かしらの開発と教育は絡んでますね。
おー、それはまた興味深いですね。まあまあ、語弊があるというか誤解を招くとあれなんですけども、まあ NGO、 いろんな NGO の形があって、体制があって、まあ、あるいは始まった経緯もあると思いますけど、あんまりそんなにこうねプロフェッショナル的なそういう勉強をやってきた方が集まってやってるっていうのはあるようでないような、僕の限られた印象では。なのですごいあれですね、
教育分野だと確かにあんまりというも、やっぱり昔はそれでもできたっていうのが一個の大きな理由だと思うんですけど、教育へのアクセスを改善するのってやっぱり質を改善するよりも全然楽なんですよね、
うんうんうん、
例えばその学校を作って、まあ、こっちこれは教育のサプライ側 でデマンド側に奨学金を渡せば、だいたい就学率なんていうのは跳ね上がっちゃうので、まあ、国連機関とかなんかもっとボトルネックアナリシスとかルートコーズアナリシスとかいろいろやるんですけど、まあでも基本的にアクセスっていうのはそのまあ学校建築などのフィジカルと奨学金があればかなり高いところまでは持ってけれる 少なくとも 90% ぐらいまではそれで引っ張り上げられるので、まあ、学校建築、まあ、一応建築のプロは必要ですけど、まあ、そんな教育の質みたいな専門家がいるわけではないですし、まあ、奨学金も、まあ、今コンディショナルキャッシュトランスファーとかは流行りですけど、基本的に日本の NGO の方がやられるのはアンコンディショナルなので、そんなターゲティングの問題とかも出てこないので、まあ、なのでその教育を専門にしてない方でもこれまではできたと思うんですけど、やっぱりゲームが変わりましたよね、2015年で。
ああ、それ SDC になってからってことですか。
はい、
うーん、
まあ、SDG ができる前からもともとはちょっと言われてたんですけど、
うん、
やっぱり質が問題だよねって。
うん、
で、質上げるのってやっぱり学校建てたとか奨学金出したでは質は上がらないので、
うんうん、
まあ、そうなるとやっぱりこれからは専門性を持ってNGO の方も当たっていく必要があるんだろうなとは
思うので、そうですね、
まあ、
やっぱりそこは
これが変わったんじゃないですか。
やっぱ関わるね、我々というか一人一人がやっぱそういう意識を持って変えていかなきゃ、今までのやり方でこうやってちゃね、あの前 SDG 自体がその全てをこう全ての人が変わらなければっていうような歌い文句を確かね言ってたと思うので、まあ、そこは本当その通りだと思いますね。
もう一個あるのはあれですよね、なんかこれまでは草の根で活動する NGO が多かったと思うんですけど、
うんうん、
今って教育のキャパシティビルディングも結構言われるんですね。
おー、どういうキャパス、どういう意味でのキャパシティビルディングですか、教育の。
その例えば、まあ、中央政府だとすると、エデュケーションプランニングの知識がないと、結局お金を効率的に使えないので、まあ、ドナーのお金が入ってもその状態だと、なんていうんですか、アカウンタビリティ、政府からドナお金を出したドナーに対するアカウンタビリティが果たせないので、まあ、その渡したお金を効率的に使えるように、まあ、プランニングだったり、なんていうんですかね、まあ、ドキュメンテーションだったり、
なんかカリキュラム作りとか、枠組み作りみたいなのも、教授法のこう、はい、まあ、教師育成みたいな、そういう内的な人材育成も含めたキャパシティビルディング、
ね、
キャパシティということですかね。
はい、まあ、あと私がやってたのだと、統計分野も。
うん、
入ってきますし、
うん、
このキャパシティビルディングが重要になってきたときに、ね、じゃあ途上国の教育省の政府の役人ってどんな人がいるかって見てみると、ダイレクターレベルってほぼほぼまではいかないかな、まあ、でもマラウィですらそうだったので、まあ、ほぼほぼと言ってもいいかもしれないんですけど、ダイレクターレベル以上って大体博士号持ってるんですよね。
うん、
ってなったときに、じゃあこちら側が大した専門性もないのに、じゃあそういうところの支援ができるのか。まあ、要は、あれですよね。私が博士課程に来た一個の理由なんですけど、修士号持ちの人が博士号持ちの人にアドバイスをして、まずそもそもエフェクティブなアドバイスができるのか。
うん、なるほど。
っていうのもありますし、
あ
の、中国の PhD の人って基本的にプライド高いので。
うん、確かに高いですね。
ですよね、ドクター持ってないのに話を聞いてもらえるのかっていう。
そうね、名刺見た瞬間にちょっと態度が違うっていうかね。そうそう、あ、お前は一応持ってんだねみたいな。
そうなんですよ、うん、っていうのもあるので、まあ、やっぱこれからはその博士号を持ってるような人が出てこないとしんどく、どんどんどんどんその支援側がしんどくなるのかなっていう。
なるほど。
感じなので、多分これから日本の、なんていうんですかね、支援側も変わっていくんじゃないですかね。
まあ、確かにね、その、ハイクオリフィケーション化してるっていうか、まあ、マスターなんかもちろん当たり前なのはあれですけど、まあ、今ね、すごいドクターも当たり前というか、僕の知り合いでもやっぱり、結構、まあ、シニアというか、だいぶ年いってきても、やっぱドクターに行ってる人も多いので、
そうですよね、
やっぱそういうニーズというか必要性っていうのは現場にいればいるほど感じるところはあるんでしょうね。そういう観点からも、ぜひこれまでのご経験、その特に国際機関でやってきたその教育分野のことと、かつ、まあ、差し支えない範囲でその職場のことについてもお伺いしたいんですけども、結構すごいいっぱいもうてんこ盛りの項目を挙げていただいてますけど、なんかどこら辺からだと話しやすいですか。
どこら辺、 むしろ、どのあたりを一番お聞きになってみたいですか、まず。
あ、僕ですか？
はい。
僕はね、僕、ユニセフもセギンも、興味あるんですけど、まあ、僕の関心だと どちらもそこら辺は興味があるんですが、同時に今の話の流れで、その特に教育分野の支援で、例えばまあ僕も日本の組織にずっといて、同僚というか知り合いが教育の分野の専門家とかエキスパートやってた人の話を聞いてきた経緯があったので、まあ、日本は今、例えばキャパシティビルディング、キャパシティデベロップメントが必要な中で、やはりその教員研修を効率的にするための制度作りをしたりとか、まあ、カリキュラムの見直しと、そういう試験ですね、まあ、理数科のこう試験をどういうふうに作って、どういうふうに成績を上げさせるか。っていうようなことを確かやってるようなところあったと思うんですけど、ユニセフの教育分野におけるその支援っていうところで、
はい。
どれかな、教育分野における ONEUN
はい。
って関係します？
はい、関係しますね。じゃあ、その話からしましょうか。
ええ。
ユニセフの教育分野なんですけど、主に確か、いくつだったかな、5つ分野があるんですよね、ユニ
う
セフの教育の重点分野は。
ん。え
で、まあ、1つ目は、就学前教育。
え。はい。
っていうのは、まあ、これは何でかっていうと、最近日本でも幼児教育の無償化で話題になってるんですけど、ノーベル経済学賞のヘックマンっていうシカゴ大学の経済学の先生がいらっしゃるんですけど、
はい。
まあ、その方が、貧困層の子供に対する良質な就学前教育の収益率が高い。まあ、具体的に言うと10%ぐらいのリターンがあるんですけど、っていう研究が出てですね。まあもともとそれ以前からやってたはやってたんですけれど、まあでもその結果が出て、やっぱりその子供に対する支援、就学前の年齢の子供に対する支援って栄養とかその予防接種、健康だけじゃなくて、教育っていうよりはレジネスって言うんですけど、
レジネス、レジネス、
はい。レジネス、は
準
い、
備が
準
できて
備。
るってことですね。
はい。そのレジネスを作るのが重要だっていう機運はすごく今高まってますね。
それどこら、いつ頃からの傾向ですか？その就学前教育のレディネスを高めるって。ここ数
そう
年？
ですね。いや、もうちょっと前からあるかも。
まあ5年以
そう
上、
です。
10
5
年
年以上
以
は、
内。
はい、5年、10年ぐらいですね。なんですけど、これ一個大きな問題があってですね。小学校、中学校って、日本でもそうですけど、担当するのは教育省じゃないですか。まあ、日本だと文科省かな。
文科省ですね。
日本でも幼稚園、保育園は確か厚生労働省と文部科学
ああ、
省
なるほどね。
やってますので。これ、あれなんですよ。途上国でも全く基本的には一緒なんですよね。多く
ああ、
のと
なる
ころ。
ほど。
そう、なので、カウンターパートがまずそもそも違う。となると、教育部署だけで何とかできるのっていう感じはあるんですよね。やっぱりそれってウォッシュかな？ウォッシュよりは、サバイバルだからヘルスかな？ヘルスとかの部署の人たちのカウンターパートだった人たちが、就学前教育に関わってるので、まあ、なので、その教育分野として重視してるからといって、それがうまく回るかっていうと、やっぱちょっとカウンターパートが変わるので、まあ、それがまだうまく対応できてないっていうのが一点あるのと、まあ、ユニセフ内でもそもそも、分野的に議論がある
なるほど。
ですね。やっぱり、その教育以上に、教育じゃないな、小学校、中学校以上にセクター横断的、就学前教育っていうの、栄養の支援だったり、
そうで
健
す
康面の
ね。
支援だったり、はい、必要な段階なので、それって教育セクターだけで丸が返していいのっていう感じなんですよね。まあ、なので、途上国の政府側の事情もありますし、ユニセフの内部組織の事情もあって、就学前教育を重視するっていうのは、まあ、打ち出されてるんですけど、それが効果的にできてるかって言われると、どうだろうねっていうのがまだ、もうちょっと時間かかると思いますね。
なるほど。なんかインプリメンテーションのあるあるあるある問題な感じですね。そういう縦割りというか、
う、ね、
うん、割れちゃう、分かれちゃうっていうのは。
はい。
うん、
なんかまあ1本目の柱で、これは今後確実に伸びていきます、はい、
うん、
ですけどまだ今は全然ダメっていう感じですね。
うん、これから、うん、
これからです。で、まあ、2番目の柱が、なんて言うんだろう、日本語でアウトオブスクールチルドレン、不就学児っていうのかな、うん、2番目の柱はその不就学児の支援ですね、
はい、
で、まあ、これは奨学金出したりもしますし、あとノンフォーマルエデュケーション、
うん、うん、はい、
の形で、その、なんていうんですか、政府にノンフォーマルエデュケーションの、まあ、ノンフォーマルなのにシステムっていうのも変な話ですけど、ノンフォーマルエデュケーションのシステムを確立させる。
へぇ、そバックトゥースクールみたいな感じじゃなくてってことですか。
あ、バックトゥースクールはですね、3本目の柱になる。なる
ん
です。はい、あの、まあ、バックトゥースクールが出たので3本目の柱の方にも言及しておくと、あのバックトゥースクールは基本的に緊急支援の一部、緊急から復興かな、で家庭での親なんですけど、この緊急支援っていうのはやっぱり大きいですね、教育でも。
あ、うん、
でもこれって言われてみれば当然で、ユニセフの E って、あのユニセフって今ユナイテッドネーションズチルドレンズファンドなんで、うん、E なんなのっていうのは、
うんうん、もともと違う名前で言ってましたよね。
そうなんですよね。E はエマージェンシーの E なんですよね、
うん、
あれ。
うん、
まあ、なぜか今名前から落ちちゃってるんですけど、もともとユニセフのアイデンティティとしてエマージェンシーっていうのはあるので、
はい。
で、まあその教育分野でもユニセフがリードを取ってやっていくっていうので、
うん、
その緊急時の教育支援っていうのはユニセフの3本目の柱に。
なるほど。うんうん、
はい。該当します。まあ、でも今ですね、ユニセフだけってわけでもなくなってきててですね、あのイギリスの前の首相のゴードンさんが、
はい、
でもゴードンはまた違うやつかな、あの今エデュケーションキャントウェイトっていう国際的なイニシアチブができてですね、
うん、
で、まあ、今ユニセフが、はい、これをホストしてて、その緊急支援における教育へのファンディングを主にやる、
うん、
あのメカニズムをもうできているので、ユニセフはこれとの連携も進めている感じですね。っていうのも、確か緊急支援の予算の中で教育に行くのって確か数パーセントしかないんですよね。
なんかウォッシュとかのが多いってことですか？プロテクションとかウォッシュの方が。
そうですね、まあ、もちろんその水、食料、あと住宅、
あ、そっか、フードかね、
うん、みたいな、はい、あれないと死んじゃいますからね、人間。
うん、確かにね、まあ、
考えてみれば当然なんですけど、
うん、
ただいくらなんでも今のその教育へのお金の回り方は少なすぎるんじゃないかっていうのが議論で出て、
うん、
でそのエデュケーションキャントウェイトっていうその教 EIE って言うんですけど、エデュケーションインエマージェンシーで、
うんうんうん、
で、まあ、これへ特化してお金を出すっていうメカニズムができました。
はい、
まあ、でもこれ考えてみれば、やっぱり緊急支援だっても教育っていうのは重要なんですよね。
うんうん、そうですね。
これには2つの理由があってですね。まあ、その、結局学校っていうのは守られた安全なスペースになるはずなので、
うん、
まずその子供たちが紛争で受けたそのトラウマだったりっていうのを癒す場所になるんですね。
うん、
その子供たちが日常を取り戻すための。重要なところになるので、まあ、結局生きていればじゃあそれだけでいいかっていうとやっぱそうではないので、その子どもたちのメンタル面のケアっていうのも含めて教育は必要ですし、
うん、
であとやっぱり教育を受けてない世代が出てきてしまうと、もうそれ復興に対してすごい大きな足かせになる、
うん、そうですね、
ですよね。まあ、それあのいくつかの紛争国見てればすごいわかるとは思うんですけど、まあ、それを防ぐた、その失われた世帯が出ないためにもその緊急支援における教育は重要だって、まあ、この2つの理由からそのユニセフとしてもその緊急時における教育支援を重視しようっていうので、もう3本目の柱にしてますね。
うんうんうん、
で、4本目の柱が女子教育です。
女子教育、おー、これだけ一本柱になってるんですね。
はい、そうですね、女子教育やっぱりそのなんていうんですかね、男の子の教育に比べて女の子の教育ってその重要なんですね。 なんでかっていうと、その男の子の教育よりも収益率が高いんですよね、女子教育の方が。
おー、はいはいはい。
で、まあ、一個大きな柱としては、やっぱり教育を受けた女性ほど子どもの人数が少ない。
うん、
まあ、これ、別に途上国だけじゃなくて、先進国でも見られる現象なんですけど、特にアフリカって今、人口爆発がすごく問題視されてますよね。はい、まあ、なので、その女子教育の普及っていうのが、その人口爆発に対する一番の武器になるんじゃないかと、
うん、
まあ、いうので、その女子教育が重視されるっていうのもありますし、まあ、教育を受けた母親の子供っていうのは、その教育を受けてない他の条件を一定としてでもなんですけど、うんうん、
はいはい、
他の条件を一定としても、教育を、母親の教育水準が高い方が子供の教育水準が高くなる。
うん、
まあ、っていうのも、まあ、子供の教育見てあげられますからね。
そうですね。
単純な理由として。で、あと、子供の健康状況も、いい傾向があるんですね。
うん、
やっぱり、その、医療情報を解釈するにも、ある程度の、なんていうんですか、教育水準がないと、
うんうん、
医療情報っていうのを解釈するのは結構難しい。まあ、例えば、日本でも反ワクチンとか出てきてるじゃないですか。あれって結構、あれって結構、情報を吟味するのって、大変じゃないですか。
大変ですよね。うん。
なんですよね。だから、ああいう、なんか、どういうデータがあれば、その、この医療法は効くかどうかっていう判断ができて、かつ、それがどう検証されているのかっていうのまで見ないと、その、わかんないじゃないですか。うん、医療上。うんうん、そういう知識を、が、教育を受けてない母親が、そういう判断ができるかって言われると、やっぱり難しいです、
ね。確かにね。うん、
まあ、なのでやっぱりその他の条件を一定としてもその教育水準が高い母親の子供の方が健康状況もいい、
うん、
まあ、つまり次世代への人的資本投資につながるんですね、教育とヘルスなので、
うんうんうん、
まあ、なのでこんな感じで女子の方が収益率が高いので、まあ、女子教育を重視しようっていうのが、まあ、4本目の柱でユニセフの中でも挙げられています、はい、
うん、
で最後の柱があの教育の質と、まあ、質とシステムビルディングですね。
うん、
その本来あのシステムビルディングの一個大きな柱が教育統計なんですけど、
はい、
教育統計って本来ユネスコの中にユネスコインスティテュートオブスタティスティクスっていうところがあってですね、
はいはいはい、
ユネスコ統計研究所かなが、本来は教育統計全責任を負ってるはずなんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
はい、モントリオールにあるところで、はい、
うん、
まあ、なんですけど、ご存知の通り、ユネスコ今、すごい金欠なので、
ねえ、まあ、前からあれですけども、さらにあれですよね。
そう、なので、結局、その途上国にオフィスを出して、その統計のキャパビルができるような状況ではない、残念ながら。
はい、
なので、まあ、ユニセフが基本的にあの教育関係の統計のキャパビル、
うん、
して、まあ、システム強化することで質を改善しようっていう感じの、この5本がそのユニセフの教育分野における柱になっていたはずなんですけど、まあ、ちょくちょく変わるので、
はい、うん、そうですか。
なんですよ、あの教育なんていうんですか、あの5年計画ぐらいがあるので、ユニセフの中にも、
うん、
まあ、その中でその計画が、うん、はい、変わるごとにちょいちょい変わるんですけど、基本的にはこの5本ですね。
うん、なるほど。
まあ、これ
にな
んかその質とシステムが分かれたりとか、まあ、細かいところはありますけど、まあ、基本的にはこの5本です、うん、
なるほどね。これあれですか、畠山さんはその中でその統計、教育統計に関係してその5番目の柱のところにの関係の仕事をされてたってことですか。
そうですね、ただ教育統計って全分野に影響を与えるので、
うん、
例えば就学前でも、そうですね、就学前の就学率がどれぐらいかとか、まあ、どの州で状況が良くないかとか、
うん、そうですね、全部に関係しますよ、はい、
がいるので、そのなんていうんですかね、そのチーフオブエデュケーションって残念ながら今そんな統計に強い人が多いわけではないので、
お
ー、まあ、なんですけど、やっぱりチーフやってるぐらいの人たちなので、何が重要かっていうのは分かってるんですね。
うん、うん、うん。
なので、その統計の知識はないけど、統計が重要だっていうのを分かってるチーフのもとで、
うん、
その統計の仕事をするので、
うん、
まあ、さっき、 言及していただいたその統計のキャパビルに加えて、そのなんていうんですかね、影のチーフみたいな形でそのデータをもとにその他のエデュケーション、うん、特にローカルのエデュケーションオフィサーをサポートしていくっていうのも大きな仕事の一つでしたね。
なるほど。それチーフのもとにその、各担当官、まあ、ヘッドみたいな形でこの5人、単純に言えばこの5人がいて、その5人の下にさらにスタッフがいるっていうようなイメージですか、教育の
ところ。ですね、チーフの下にその5本柱を担当する人たちがいるっていう感じですね、うん、そんなにユニセフの教育って大きいわけじゃないので、も
う、うん、
ダイレクトにチーフにレポートラインがある感じですね、ほぼすべてのスタッフ。
あ、なるほど、まあ、そしたら水と結構同じですね。水だとまあ、多分僕よりご存知だと思いますけど、ルーラルウォッシュとアーバンウォッシュがあってとか、イマージェンシーウォッシュがあってとか、チーフがいて、うん、
でチーフが全部まとめるって形ですよね。
そう、
それぞれの担当、
うん、そうでしたね、うん、
はい、そんな感じ、まあ、普通のオフィスはそんな感じなんですけど、そこにそのワンクッション入るっていう、そのワンクッションがその教育統計官
の業務の
一つですね。なのでその、
なるほど、
なんていうんですか、だからほぼチーフについて回る。例えばドナーミーティングとかに出てって、まあ、そのチーフが言うことをそのデータでサポートする。
なるほどね。
結構チーフがぶちゃくちゃなことを言っても、まあ、それをなんかデータではこうなんでみたいな感じで、そのチーフが喋り終わるタイミングを見計らって、
なるほど、
まあ、データを繰り出したり、まあ、あとはそのチーム内でのミーティングでの、例えばチーフが言ったことを、まあ、数値的にはどうなのみたいな、
うん、
その付け加えてそのローカルスタッフに説明したり、まあ、あとはレッペの説明も同席して、で、まあ、データをしなっていう感じのことをします。
重要ですね。
まあ、チーフがすごい有能で、チーフ自体が統計できれば必要ない仕事ではあるんですけどね。
だけどその、まあ、仮にその場にいるいないを別にしても、統計の数字って良くも悪くも一人歩きするじゃないですか。
はい、引
っ張られて、どの、まあ、会議で出した資料が結局回り回ってなんかあっちこっちで引用されたりとかもあると思うので、
はい、
やっぱりそういう意味では統計のところってすごいサブステンシャルなというか重要なところですよね。いろんな意味で影響があるというか、う、うん、判断の基準にもなるという意味でも、
うん、そう、これ関連で本当にすごい分かりやすい話があるんですけど、例えばですね、中等教育の就学率を見たときに、うん、男女でほぼほぼ一緒なんですよ。大体の国で、まあ、マロニーなんかもそうなんですけど、
うんうん、中等というと日本で中学生ぐらいってこと
ですね。はい、中学、まあ、高校も入りますね、うん、中学、高校、うん、
はい、
っていうのを教育分野が専門でないレップが見ると、じゃあもう女子教育いいじゃんっていう話になっちゃったりすることが多いんですけど、
うん、
でもですね、これ統計をよく見るとですね、実はそうではないみたいな。
お
っていうのも、その中学校まで行くのは富裕層なので、
うん、
富裕層って基本的にその男女差別しないんですよね、
うんうんうん、
なのでその男女差別をするのってどういうところかっていうと、基本的には貧困層だったり、
はい、
まあ、その辺なんですけど、結局豊かな層だけが学校に行って、そこで男女差別がないから見た目の数字は一緒なんですけど、
うん、
じゃあその中学校年齢に相当する子どもがどれだけ学校に行ってるか、その中学校小学校問わずに、
うんうん、
いうのを見てみると差が出てくる。
なるほど。
その
落とし穴ですね、それは。
そうなんですね。結局中学校相当年齢の子供がどれぐらい小学校にまだ残れてるか、っていうのを見るとすごい大きな差が出てくる。それって中等教育の就学率見ただけでは出てこないので。
うん、なるほど、なるほど。
で、なんかそういう、なんていうんですか、その分かりやすいデータで間違った判断が出てこないように。うん、そのなんていうんですか、ちゃちゃを入れるって言うとあれなんですけど、釘を刺すっていうのも、うんうんうん、その重要な仕事、まあ、たどまりに対してもそうだし、政府に対してもそうだし、ユニセフ内でもそうだしっていう感じの役割があります。それは
とっても重要ですね。多分それ教育に限ったことでなくて、やっぱり統計とそのなんだろう、意思判断決定っていうかいうところのなんだろう、こう 実際事実と統計のこうアンバランスのところもありますし、その統計に踊らされるこうなんですかね、意思決定のところもやっぱり分かってないと、素人にしてみたら、ね、すごい誤解があるところでしょうからね。そうか、あれ畠山さんはじゃあ教育でも今すごい統計に特化してるという感じあるんですか？
そうですね、まあ、セリン時代からそうなんですけど、基本的にはその、ハウスホールドサーベイだったり、で、ハウスホールドサーベイ、その教育って需要側と供給側に分かれるんですけど、
はい、
ハウスホールドサーベイって教育の需要側ですよね、教育を受けに行く人たちのデータを取るの、はいはい、それだけだと不十分なので、まあ、日本でも文部科学省が学校とかに質問書を送ってデータ取ってるんですけど、今度はサプライ側の教育統計、まあ、これエデュケーションマネジメントインフォメーションシステム、略してエミスっていうんですけど、このエミスとハウスホールドサーベイを、なんていうんですか、両方ともカバレッジが良くなって、かつ質が良くなるようにするにはどうすればいいのか、みたいな感じのことをセリン時代はしてて、じゃあそれを実際に現場でインプレメンテーションするっていうのがユニセフ時代の。役割ですね。
なるほど。この後もろもろもっともっと聞きたいんですけど、時間がちょっと1時間ぐらいなので。
はい。あ、本当ですね。
どうしましょうかね。ま、あと僕30分ぐらいまでだったら大丈夫なので、もしそちらが大丈夫であればですけど、はい、もうそっち10時ですよね。
あ、いや全然大丈夫ですよ。まだ
大丈夫ですか？閉まんないですか、はい、図書館って。
あ、大丈夫です。基本的に24時間なので。
おお、すげえ。
こんだけ勉強しなさいっていうことなんでしょうけど。
じゃあちょっと、配信をまあ分けるかどうか、編集しながら考えますけども、せっかくこの第、エピソード1のところに書いていただいた、もろもろのその国際機関での業務のところで、いくつか拾える話をしていただければと思うんですが、今の話をしたのを踏まえて、
じゃあさっき YUN に言及があったので、さっきユニセフの話だけで終わっちゃったので、YUN の話もしましょうかね。
ああ、ぜひ。
その YUN っていうのは、なんていうんですか、それまではその国連機関がバラバラに支援をしてたのですごい非効率、まあ、その途上国側からすると、まあ重荷ですよね。だったのを軽減するために、その一つの国連として支援する、なのでそのユネスコがユニセフとバラバラに行動して別々にやるのではなくて、もう教育じゃなくて、国連機関がまとまって支援をするっていうのが ONEUN の柱です、で、具体的に今じゃあどういうふうになってるかっていうとですね、大体どこの途上国も5カ年計画作るじゃないですか、開発も。
はいはい。うん、作りますね。
ですよね。で、今、あれに沿う形で、UNDAF っていう、なんていうんだっけ、UN デベロップメントアシスタントフレームワーク。
はい。
を作るんですね。はい、国連全体として、その国の。はい、なので、この UNDAF っていうのは、政府の開発計画に入ってないものは入れられない、基本的には。なので、オーナーシップを尊重するっていう意味でも、まあ、重要な役割を果たしてくるんですけど、
はい、
まあ、とはいえあれですよね、政府の開発計画に国連機関がいろいろアドバイスしたりするので、まあ、これも同じ、
どっちが先かみたいな。
そうなんですよね、まあ、にはなるんですけど、一応その政府の開発計画に沿う形で、その UN の支援計画である UNDAF を設定するんですね、で、その UNDAF をもとに各国連機関が支援計画を作ります。
なるほど、なるほど。
なので、そのユニセフの、その、なんていうんですか、その、カントリーオフィスでの5カ年計画っていうのは、政府の開発計画ができて、で、それに沿う形で UNDAF ができて、その後にようやくできるものになります。っていうのが、今の国連システムの動きなんですね、基本的には。
はいはい。
緊急支援の国だとひょっとしたら別なのかもしれないんですけど、基本的に緊急支援じゃない国だと、まあ、そういう形で ONEUN が機能しています。ただやっぱりその実態としてじゃあうまく回っているかというと、やっぱりまだまだ難しくてですね、まあ、そのカントリーオフィスとしての中間評価と年末評価に加えて、その UNDAF としての中間評価、全体評価もあるんですけど、じゃあこの評価がうまくできてるかっていうと、まあうまくいってないのが実態でですね。
これベンチマークとか、なんかそういう、いろんな数値目標みたいなのも含めて作るんですか？
はい、はい、含めて、はい、作るんですけど、結局、なんていうんですかね、その作成段階ではもちろん、そのUNDAFから外れたことを、例えばユニセフだったり、ユネスコだったりは作れないので、まあ、一応、そうではいるんですけど、じゃあ、まとめて評価するときに、はい、じゃあどう評価になるかっていうと、やっぱりそれぞれの機関が持ち寄ったものをそのまままとめて終わり。それって本来その一つの国連機関として活動するっていうのの評価としてはやっぱり適切ではない
ですよ。ああ、なるほどね、
うん、全体としてどう回ってるかっていうところが重要であって、別にそれぞれの機関がどうだったかっていうのをまとめて評価しても、それは、そのね、プログラムの趣旨と反するので、なんですけど、じゃあそれをやろうと思うと、まあ、各分野一人それだけで M&E を置かなきゃいけなくなる。そんな金国連にはないので、はい、そう。本格的に 1UN を回そうと思うと、例えば現在だとその教育分野でいうと、まあ、ユニセフが一番大きい、本来ユニセフが一番大きくないとダメなんですけどね。
あ、そうですか。
まあでもユニセフが一番大きくて、で例えばその食料訓練や教員はあんまりなんかユース向けの食料訓練をやるので ILO、で学校給食をやるので WFP、FAO、で、まあ、女子教育が入るので UNFPA、っていうのが、まあ、入ってはくるんですけど、まあ、それを束ねる教育専門官を一人、じゃあ、あれですよね、レジデンシャルコーディネーターオフィスに置けるかっていうと置けないので、まあなのでそのプログラムも結構バラバラに実施されちゃってますし、まあ評価もバラバラ。
なるほどね。なんかちょっとそのお話を伺った上で、例えば普通の、まあ、ドナーっていうか、なんていうかな、国、まあ一つのドナー機関だとすると、まあ、カントリーレップみたいな人がいて、まあ、その下に各セクターの、はい、チーフみたいな人がいて、
はい、
でプログラムオフィサーがボロボロボロといるようなことをイメージすると、はい、単純に、まあ、その UN 機関もカントリーレジデンス、カントリーレジデンシャルなんとかでしたっけ、
レジデンシャルコーディネーター、
コーディネーターの元に、はい、各その専門機関の長をまあ部長的にしてっていう傘に入れちゃうようなことはやっぱ難しいんですか？入れようとしてるってことですか？
いや、考えたこともなかったですけど、多分あれですね、
独立性が強いんですか？
ヒエラルキー的に難しいんですよね。
ああ、そっか、カントリーレップ、そのカントリーダイレクター自体がやっぱりそのレジデンシャルコーディネーターと同じかそれ以上かみたいなところあるんですか？
逆かな、レジデンシャルコーディネーターは、すべての、例えばユニセフとか ILO とか UNFPA の代表よりもワンランク上なんですよね。
ああ、上なんですね。
はい。なので、例えばユニセフの代表が D1 の国だと、そのレジデンシャルコーディネーターは D2 になるはずなんですけど、で、各セクションチーフですよね、その、要はエデュケーション、エデュケーションで一番高い人のランクってそういうところだとどうなるかっていうと、ほぼほぼ P4、 ごくまれに P5 になるかなぐらいなんですよね。そうですよね。代表が D1 だとデピティレップが P5 だから、まあデピティレップとの P5 になるケースもあるんですけど、まあ基本 P4 なので、
P4
D2 にダイレクトにレポートラインになるかっていうと
違うんですね。
やっぱりちょっと難しいですよね。なので基本的にレジデンシャルコーディネーターに対する説明責任って各機関のレップかデピティレップレベルになっちゃうので、レップとかデピティレップってその分野の専門家ではないじゃないですか。
そうですよね。
そうなんですよね。だから、まさにあれですね、官僚制ですね、これは。本来なら代表、副代表を飛ばして各部門のチーフがレジデンシャルコーディネーターにレポートする形だったらいいんですけど、そうじゃないので、そうですね、それが原因の一つですね、おっしゃられてみて気がつきましたが。
いやなんか、まあ、その特殊性というかその各機関の独立性っていうのもやっぱり意味はあるんでしょうけど、それこそグテーレスの言ってる国連改革の中でなんかその取っ払いを壁を取っ払いかつなんだろうな課題ベースのインプリメンテーションというかね、組織の中での効率性を考えるとなんかそういう組織改革って本当に重要なんじゃないかな。まあ、かつ、あと予算がない、お金がないっていう現状を考えると、国連もやっぱりそういう変化っていうのは必要なんじゃないかなっていうのは、なんかこう、外から見ていて思うところではありますけどね。この ONEUN っていうのはなんかそういう意味ですごい効果的な、なんかしら、こう、ね、ブレイクスルーになるといいな
そう
とは
なん
思います
ですね。
け
もっ
ど。
とできるはずなんですけどね。例えば、全く開発の部外者の人からすると、ユニセフとユネスコが両方教育やってるって言われると、すごい、なんでってなるのが普通ですよね、きっと。まあでも、その、
そうです
なん
ね。
でっていう感覚は結構正しくて、やっぱり一つの機関でまとめちゃった方がうまくいくんでしょうけどね。でも、なかなか機関潰すの難しいですからね。
ねえ、本当そこはね、やっぱり、まあ、作っちゃったものが、ねえ、まだ必要ないからポンとできればいいですし、統合、簡単にポンと統合できちゃえばいいですし、あれですけど、いやー。じゃあまだまだ国連改革としてもまだ前途多難な感じです
いやー、本当に道は長いと思いますね。
ね。 そっかそっか。これなんか ONEUN のなんかそういうドキュメントって出てるんですか？そう。
そうですね。国の名前の後にウンダフって入れてググると多分ドキュメントが公開されてるはずなので、もし学生さんとかでこれ聞いてる人がいたら、それ見てみるとすごい勉強になると思うんですよね。
なるほどね。
政府の開発計画も結構ちゃんとネット上に公開されていることが多いので、それとウンダフ見比べてみるだけでも、政府の支援計画に沿った支援ってどういう形になり得るのかなっていう勉強になりますし、それプラスで、その各機関の援助計画見て、その3つ見比べてみるだけでもすごいいい勉強になるでしょうね。
そうですね。こういうね、デベロップメントグループのホームページに、そのウンダフのガイダンス、フレームワークガイダンスでいっぱい国のやつが出てますね。
あ、出てますか。
まあ、まあ結構ね、責任で言えばカントリーアシスタンスストラテジーでしたっ
そうですね、カ
け？
スですね。
ね、ありますし、まあ、まあ、JICA みたいな2国間援助機関も持ってますし、みんなどこもその国の、開発計画を踏まえて、まあ、どこに重点を置いて、どういう手法で、どういうところを支援していくかみたいなのは、まあ、作ってるので、まあ、似たようなところはあると思いますけど、なんか僕的には、例えばその全世界的に、まあ、会計年度が違うっていうズレもあるし、その5カ年計画とか開発計画のスパンが違うっていうのもある中で、その中でやっぱ SDG みたいな、その全く同じタイムラインで全世界で考えるっていう、の頃はまた、国連がこうね、主導するところのいいところでもあると思うので、なんかできればこういうウンダフとか、作るときになんかこう どの国も、いや次の5カ年はここからの5カ年とかってなんか合わせられたら楽なのになって、勝手なドナーの都合ですけど。
いや、でもそうですよね。おっしゃる通りだと思います。結局、国連機関もこれまで、ユニセフと UNFPA とか、全然バラバラの年度だったのが、ウンダフの下で一緒になりましたからね。
なるほど、なるほど。
なので、
そうす
で
る
き
と
ないこ
ね。
とはないはずなんですけど。でも、バイの方々が、マルチの方に寄ってくるかって言われると、多分寄らないので、どこが温度取ればできるんですかね、そういうのって。
まあ、だけど、そのね、2030年ってもう SDG のこうお尻があって、まあ、2015年からも始まってるものの、まあ、大体その5年ごとに分ければ、次20年ぐらいがやっぱり、切れ目じゃないですか。で、その援助を受ける発展途上国としても、仮に今の既存の5カ年計画は22年までであっても、なんかゆくゆくはそのいろんな開発指標とか、支援のこうもらうためにも、SDG に引っ掛けることってどうしても不可欠だと思うので。そしたらなんかあるタイミングでその2030年をお尻にした、それを逆算して5年ごとのカントリープログラムっていうのをみんなで作るようなことをしたら、 なんかこう歩調もあって支援する側も予算のこう、ね、やり方も、うん、都合もつけやすいし、
まあ、
理由もつけやすいし、
アイディアルなんですけど、ただ今度難しいのは、じゃあ今度は途上国の政府側に2030年を、
うん、
なんていうか終わりにする開発計画を作りなさいっていうのは、それオーナーシップの侵害に当たっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、確かにそこはね、
問題難しいですよね。
まあね、なんかビジョン、まあ、すでにそういう2030年頃とか何十年のなんかなんとかビジョンみたいなね、もう作ってる国も、うん、まあ、すでにあるから、まあ、そこを変えるっていうのはまたちょっと恣意的すぎるかなっていう現実問題はありますね、
うん、ですよね。なかなか難しい問題ですよね、うん、これも考えてみると。
まあ、だけどこういうやっぱ計画をね、あのちゃんと公表してというか、あの出して、まあ、そこの中でやっぱりインプリメンテーションのところには弊害というか、ちょっと問題があるのはやっぱり避けられないと思うので、まあ、完璧なものはないと思うのでね、そこでうまくこう歩み寄ってより良くしていくっていう努力を、まあ、機関ごとにあるいはスタッフごとにやっていくような試みがあればいいですけど、まあ、意識高い人もいればあんまり気にしない人もいるでしょうし。
そうですね。
ま
あ、特に私のようにプランニングとかそのエバリエーションとか統計やってる人だとその辺センシティブになるんですけど、例えばその女子教育のプロジェクトを回してるようなエデュケーションスペシャリストやオフィサーの人が、じゃあそういうちょっとなんていうんですか、今自分の目の前のことよりも少し大きい枠組みの話に興味を持ってくれるかっていうと、まあそうではないですからね、やっぱり。
やっぱその、そういうスペシャリストの評価されるところもやっぱそこじゃないからっていうことなんですかね。
そうですよね。やっぱり一番大事なのってそのお金を取ってきてそれをちゃんと期限内に使い切れるかどうかの方が、その、うんうん、なんだろう、大きい枠組みの話をするよりもやっぱ自分のプロジェクトを持っている人にとっては重要ですからね。
まあそうですよね。そこでやることやって、
う
ん、また次のポスト行ってっていうことを考えたらね。
しかもその大体その5年の開発サイクル、初めから終わりまでいる人なんていうのはほぼゼロじゃないですか。
そう
ですよね。
そこは問題ですよね。
そうなるとますますなんでっていう話になっちゃいますよね。
確かに確かに。
そういう人たちからすると。
まあなんか、途上国側もターンオーバー、途上国も多いですけど、それでも結構たまにぼやかれるのは、もうまた2年3年して人がコロコロ変わって、変わった人がまた違うこと言ってとか、まあ、仮に同じようなこうアシスタンスプログラムがあったとしても、やっぱ人が変われば変わることってやっぱね、現実
的に
あるので、そう結構ぼやかれるとなんか返す言葉がないっていうのありますよね。
いや、本当におっしゃられるとこだと思います。
いや、この 1UN もだけど、なんかいい前例というかね、やっぱ国連がこういうところでもやっぱりこう引っ張るというか、いい前例として作っていけば、そこに、まあ、国連とか責任とか、ね、大きいところがやることで、なんか倍もできることがあるんじゃないかなと、まあ、変に倍の中にはそういう国際機関、国連機関に対しては、一歩こう距離を置くような人もいなくはないのはあると思いますけど。
そうですね。
うん。
どっちかというと多いんじゃないですかね、倍の中ではその距離を。
倍の中。そうですね。どっちが多いのかな。僕はね、どっちかというと歩み寄る方というか、その別に体制とか自分の組織とかよりも、やっぱ課題が何で、どこに問題があって、どういうふうに改善していく必要があるかって、やっぱ課題をこうフォーカスしないといけないかなと思うので、まあ、なんかどっちかっていうと僕は国連でも責任でも、そのドナー協調みたいなやつも嫌いじゃないんですけど。
そうです
ね、まあ、嫌いな人いっぱいいますよね。
現場を向いて仕事してる人だとそういう協調には前向きなんでしょうけど、どこにもいると思うんですけど、本部の方向いて仕事してる人たちいますから。
そうですね、
そういう人たち、倍の中でのそういう人たちは多分国連とはやっぱ距離を置きたいと思いますし、多分国連の中でもやっぱ本部向いてる人だと倍との協調っていうのもあんまり積極的にならないのかもしれないですね。
確かにね、そういう違いはありそうですね、うん、なんかいろいろそういうとこも仕事してて新しく人とこう出会って話すときには気になるとこですね、いつも。 どういう傾向の、どういうとこ向いてる人なんだろうというか、話が合うのか合わないのかとか。
そうですよね。そこ重要ですよね。そこ外すとなんか転換になっちゃいますからね。
そうそうそう。もうなんか、やっぱりその人のこう思ってることを、なんとなく分かっとかないと、こう、ね、同じセクターのディスカッションしてても、ちょっとこう、角が立つというか、なんか話が合わなくなると、結局、できることもできなくなっちゃったりとか、めんどくさい関係になっちゃうんで。
ですよね。
まだまだもりもりですけど、ちょっと時間が、
そうですね。じゃあ、
やめておきますか。
残りの話はそうですね。
今度次回にじゃあ回しましょうか。
そうですね。そうしましょうか。
はい。そうしましょうか。次回、また別途、メールか何かで、都合は確認できればと思うんですけど、どれぐらいの頻度だと都合がいいとかあります？はい、
そうですね、まあ、月1よりも多くなるとちょっと大学の授業があるので、
うん、
しんどいかなという感じにはなるかもしれない、ま
あ、負担にならない程度に、じゃあ月1、多くても月1、まあ、
そうですね、
2ヶ月に1回とか2ヶ月1ヶ月半とか、まあ、ちょっと気持ちの問題もあると思うので、乗ってきた時にみたいな、こちらはお願いするばっかりであれなんですけど、
いえいえ、
はい、じゃあまたちょっと都合を調整して、
はい、
ぜひ、僕本当ね、すごい楽しかったです。
あ、本当ですか。そう言っていただければ幸いです、
うん、で特にもうこれからすごいいろんなテーマのノートを載っけてもらってるので、ここら辺の、まあ、教育の専門ではないものの、本丸というか本題の本題をまだ話せてないので、ぜひいろいろこう書かれてるブログとか、サルタックのブログとかね、シノドスのやつとか、ああいう文献というか資料も参考にさせて、引用させていただきながら、もっと突っ込んだ話を、まあ、これ多分学生はもちろんですけど、教育分野の、まあ、開発コンサルタントとか関わってる人にも、まあ、一意見としてぜひ聞いていただきたいと僕は思うので、拡散させていただきます。
はい、承知いたしました。よろしく
お願いします、はい、よろしくお願いします。すいません、金曜の夜にお時間いただいて、すいません、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、じゃあまたどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、失礼します。